質問は阿弥陀仏の本願ですね。で、阿弥陀仏の本願、説が特仏十方主乗四神神行欲生我国内史十年脈不祥者風衆小学唯女五逆非合消防、ね、重要なところだけを書き出しました、ね、で、ここで、ね、ここでポイントなのは、ね、ポイントなのは一番のポイントはですね、指針です。指針、ね、阿弥陀仏の本願に救われるためには最も大事なことは指針なんです。指針、ね、指針って何？指針っていうのは、ね、指針っていうのはこれ漢字の意味から言うと最高無上の心っていうことなんです、ね、最高無上の心、最高無上の心っていうのは何かといったら仏の心ってことです、ね、仏の心、ね、これに皆さんが触れないといけないんです。触れないと、これが最も難しい。だってね、この阿弥陀仏の本願、阿弥陀仏の本願っていうのは指針に触れて心行の心を起こすってことですからね。指針に触れて心行の心になる、これが阿弥陀仏の十八願っていうことなんです。そうするとね、この世界に、ただ私はいいですよ、私は阿弥陀仏の本願、ね、阿弥陀仏の御心が分かってるから、ね、分かってるから指針っていうのは私の中にあるわけです、ね、私の中にある。でも皆さんは阿弥陀仏のことをね、その例えばね、親鸞会、ね、親鸞会の時に一向千年無量寿仏、一向千年無量寿仏っていうふうにね、聞いてきたと思います。そして阿弥陀仏ってどんな方かって言ったらですよ、白手袋をつけてこう恐れ多くやっている方だっていうね、こういうふうに教えられたと思うんです。そうすると皆さんは阿弥陀仏に対してね、ね、すごく粗相があってはいけないとか、ね、その敬わなければならないとか、そういう、ね、気持ちになったんだと思うんです。でもね、違うんです。違う。阿弥陀仏っていうのはね、本当に温かい方なんです。そして私のことを心から思ってくださる方なんです。それに触れる、触れるっていうことはね、いいですか、全知識がね、指針にならなくちゃいけないんです。皆さんが阿弥陀仏に救われるために一番大事なことは、私がね、その私の心がなんです。私の心が指針にならなければ、皆さんは指針を想像することができないんです。川田さん、わかります？
はい、
ね、私がそのね、これが一番僕はね、難しいことだな。だってね、阿弥陀仏に救われたとしても、救われてもね、私の心が指針になるわけじゃないんです。指針の心をいただくだけなんです、ね、指針の心をいただくだけの私が、私自身の心が指針にならないと 人を導いて阿弥陀仏に救われるね、阿弥陀仏に救われるところまで導いていくことはできない、ね、だから私自身がこの指針ってね、どういう意味かっていうと、指針っていうのはね、一つはね、真実、正常心、真実正常心っていうふうに言われるわけですね。指針って何ですかって、指針とは2つの心、一つは真実心っていうことです。真実心っていうのはね、例えば分かりやすく言えばね、例えば私たちはね、人に対していい格好をしますよね。いい格好をすると自分の正直な気持ちはね、隠したままですよね。わかりますかね。その自分の正直な気持ちっていうのをね、素直に外に出すことができずにね、人からいい人間だと思われるために頑張るとかね、人からその悪くならないために頑張るとかね、そういうふうにそのなんていうんですかね、そのいい格好をつけようとするんです。でもね、そのなんていうんですかね、いい格好をするのは親鸞聖人もね、そのなんか質問あったら言ってくださいね。なんかこうシーンと静まるっていうのがね、なんか話しにくいんですよね。
そうですね。
その親鸞聖人もですね、その親鸞は愛欲の後悔に沈没し、妙理の大戦に迷惑してって言われてるんです。ね、真宗聖典を持っている人はいないですよね。
結構みんな持ってます、ね。
みんな持ってます。はい、真宗聖典を持っている人なら。人はですね、364ページ、
64ですか、324、325じゃなくて、
あ、違うな、間違えた、325です、
325ですね、
300、こっちだった、
325の、あの外に健全ですか、
違う、愛欲の後悔
に、あ、すみません、
やっぱり364ページじゃ
ない、すみません、364ですね、
ね、ここでね、ここでその悲しきかなや、悲しきかな愚徳蘭、愛欲の後悔に沈没し、妙理の大戦に迷惑してと、ね、この愛欲の後悔に沈没し、妙理の大戦に迷惑してね。このこれは親鸞聖人の姿を教えられている、ね、親鸞聖人がご自身のことを、私は愛欲の後悔に沈没してる。愛欲って川田さん分かります？
褒められたいとか認められたいとかは、
あ、そうそうそう、褒められたいとか認められたいとか、自分がここに存在しているのに自分のことを無視されてね、その振る舞われたくないと、自分はここにいるんだっていうことをね、 ちゃんとみんなが意識して行動してほしい。自分のことを認めてもらいたい。自分のことを愛してもらいたい。自分のことを大事にしてもらいたい、ね、これが愛欲の心なんです。これが親鸞聖人の真実心なんですね。親鸞聖人の真実心で、ね、真心、正直な心は何かと言ったらね、正直な心というのは、ね、正直な心っていうのは自分のことを認めてもらいたい、自分のことを愛してもらいたい、自分のことを大事にしてもらいたい、分かってもらいたい、ね、自分はね、やっぱ寂しい人間なんだなということが、これが親鸞聖人の正直な心。
質問いいですか。
はいはい。
ですね、例えば、
はい、
言葉は難しいんですけど、
はいはい、
自分が本当にね、そういう心がなくって、
うん、
だけど相手がですね、その向き合ってる相手が、
うん、
全くそういうあの心をもう示さないというか、
うん、
あの例えば物をあげてね、俺も言わないとか、
はい、
それ見返り求めてるわけじゃないんだけども、
うん、
こちらがそうして向こうが何もなかった時に、
うん、
その人のことを考えれば、これはここでこういうことを言うべきだとか、相手にそれ求めることになるのが、
うん、
それが認められたいとか、お礼を言ってほしいとか、そういうことになるんですかね。
これはですね、いいですか、そのこの人のために言った方がい
い
っていうふうに思う心っていうのは、その元にはですね、やっぱ自分のことをね、自分のことをないがしろにしね、されているっていうふうに感じてるわけです。
自分の子供がですよ、
はい、
例えば 人からしてもらってね、
うん、
そのままお礼も言わないとか挨拶もしないとか、はい、そのことがあった時に親がね、子供にね、
はい、
うん、誰々ちゃんね、こういうことだよと、ちゃんとある時はお礼をしたり挨拶をしたりする方がいいんだよと、
はい、
そうやって自分のことじゃない、
うん、
子供にね、
はい、
人との関わりの中で注意したり、そういうことを言うということもやっぱり求めてるということになるんですか。
それは ここね、まずね、求めてるというよりも、まあ、まずそのちょっと難しい話になりますけど、多くの人は愛欲で生きてないんです。正直な心は愛欲なんだけど、親鸞聖人は愛欲が妙理の大戦に隠れているっていうふうに言ってるわけ、ね、これはどういうことかっていうと、ね、例えば自分が何かをしてあげて、挨拶が、例えば挨拶で、ね、何かし、その何かをプレゼントをあげてお礼がなかった時に、ね、あ、私のことを全然無視されたんだなっていう風に感じて寂しいなって思うのが愛欲の心なんです。でも多くの人はなんでね、なんでそのプレゼントをしたのにお礼がないんだっていうことでね、腹が立つんです。腹が立つ、腹が立つのは愛欲からじゃないんです。この妙理なんです。妙理を別の言葉で言うと我なんです。我、我っていうのは自分とはこういうね、価値のある人間だっていうふうにみんな思ってるわけです、ね、 だから世の中の人たちは、ね、何かこうプレゼントをするのは、プレゼントをするのはね、自分の愛欲を満たすためじゃないんです。自分の我を満たすためなんです。それでこれがもう世の中の当たり前なんですよ、ね、だから子供に対しても相手の我を傷つけると相手は腹を立てて責めてくるので、ちゃんとお礼を言わなくちゃいけないよというふうに言うんです。だからこれはこの世生きていくための処世術として、こういうことをやらなくちゃいけないよっていうことであってね、そのお礼、例えばプレゼントもらったんだからちゃんとお礼を言うべきですよっていうふうに言うのは、もうみんな我で生きてるからなんです、ね、仏教から言ったならば、ね、お礼は言いたかったら言ったらいいんです。なぜならばプレゼントっていうのはね、そのお礼を言ってもらうためにやるものじゃないから。仏教っていうのはね、例えばね、そのなんてですかね、わかりやすく言えばこう何かこうプレゼントしますよね。プレゼントをする、プレゼントをするとね、それは受け取った人がそのプレゼントしたものを大事に使わなくちゃいけなくなるんです。なぜならプレゼントしたものには我がついているから、ね、だからその本、ね、受け取った人は、あ、これはこの人の我がついているものなんだなっていうふうに思って、これを大事に使うことをもってね、感謝の気持ちを伝えていくんです。例えばね、まあ、わかりやすく言えばね、その義理のお母さんとかがね、あのお嫁さんにね、布団を買ってあげたとする。いや、もうこの布団を使ってくださいねとか言って、その時に ありがとうございます、素晴らしいですねって言ってお礼は言うとね。だけど一回も使わなかったらどうです。一回も使う、そのお母さんそのお家に行くために、この布団はどうかな、使ってるかなとかこの布団使ってるかな、使ってるかなね、そのお礼を言うかどうかが大事じゃないんです。お礼を言うのは多くの場合我を満たすためなんですよ。本当に感謝していたならば、いや、これはね、お母さんからの心のこもったものだから大事に使わせてもらわなくちゃいけないなっていうね、その大事に使っていくことを通してね、その感、あげた人はあげてよかったなって思ってもらうことが、これが大事なんです。だから多くの場合はその愛欲を満たせてないんです、ね、そのただね、ただそのもらったもの、もらったものをね、こうありがたいから ありがとうっていうふうに言うっていうのはね、そのものが欲しいだけになっちゃうんです。仏教っていうのはね、物をもらうことが大事じゃなくて、その人の心を受け取らなくちゃいけないんです。心を。ね。その心を大事にしなくちゃいけないんです。だから、僕だったらね、お礼を言いなさいじゃないんです。大事に使いなさいよ。と、大事に使いなさい。ね。そして大事に使えないものはね、受け取っちゃいけない。例えばお菓子をいただいたらね、そのお菓子をちゃんと食べてあげることが大事なんです。
普通ですね、
はい、
物をもらうと心を受け取らんですかね。
普通物をもらうと
いろいろしてもらったら、まずね、心を受け取ると思うんですよね。
そのね、普通は物をもらうと、その物しか見ない社会になってきたんです。心じゃないんです。その人の心を受け取るのではなくてね、ね、その物しか見なくなってるんです。
私ね、例えばもうわしの誕生日なんか何もせんでって、要するに気持ちだけあれば、そうやってね、私は気持ち受け取るから形はいらんと言うんですが、これはどう捉えたらいいんですかね。
それは気持ちを受け取る、それは川田さんがね、形よりも心を大事にする方なんです。
いや、それってがにならんのですか。
がっていうのはね、がっていうのはね、自分がお礼がない時に腹が立つかどうかで判断してる。何かしてあげた時にお礼がなかった、自分のことを軽く見てる、ね、その時に腹が立つ心があったとしたら、それは我で生きてるってことなんです、ね、だから、ね、100人いたら100通りの人がいるわけです。仏教っていうのはね、大体多くの人はどうかっていうことで話をしてるんですよ。自分を当てはまらないとしたらね、いや私は我なのかな、どうなのかな、我なのかどうなのかっていうのはね、我っていうのは我が傷ついた時に絶対に腹が立つんです。腹がなんで挙げたのにお礼の一つも言わないんだっていうふうな気持ちになったとしたら、それは自分の我価値を傷つけられたから腹が立つんです。私たちはね、この価値にとらわれて生きてるんですよ、ね、だからその、ね、自分のことを例えば無視されたりすると、ね、あ、無視されて寂しいなじゃなくて、なんで無視するんだ、なんで無視するんだっていうふうに思う、この思うのは自分の中にある価値のある人間というイメージがあるんです。それを相手がそのように見てくれなかったから、だから腹が立ってるわけ。こういう我で生きている人が我から離れた世界に出る、ね、正直な世界に出る、これを仏教で夜かと言います。夜かと、この夜かを阿弥陀仏の本願では真実心っていうふうに言うんですね。ね、真実心、ね、つまり阿弥陀仏に救われたいっていうのはここに書いてあるよね。四心心行欲生我国、ね、この我国っていうのは阿弥陀仏の浄土がどっかにあってっていうことじゃないんです。阿弥陀仏と同じ世界を見たいってことなんです。わかりますかね。ね、阿弥陀仏の浄土に行きたいっていうのはどっかに阿弥陀仏の浄土があって、ね、そこに行きたいってね、診断会の時は聞いてきたと思うんです。でもね、あなたの心が変わらずに浄土に行ったとしても、そんな世界があって浄土に行ったとしても、あなたの心で見た世界で判断するから、それは幸せな世界じゃないんです。あなたの心が阿弥陀仏と同じような心になって初めて、ね、そこが浄土になるんです。だからこれは四心、阿弥陀仏の心に触れて心行、心行っていうのはね、いやー本当に心からね、その心は尊いな、素晴らしいな、なんて尊い心なんだろうと 信じ敬う心が、ね、これが信仰。欲生過酷っていうのは阿弥陀仏と同じ心に生まれたいってことなんです。阿弥陀仏と同じ心に生まれたい、阿弥陀仏と同じ心になりたい、阿弥陀仏と同じ心になりたいっていうのはね、一つには正直な心になりたいってことなんです。そんな格好つけていい格好を見せてね、例えば私がここに入って、もし今日入っていた時にね、ローレックスの腕時計をしてとかね、ね、車もねベンツに乗ってとかね。
いや私見えるんですけどベンツじゃない、もう世界最高の高級車で来られたと思ってるんですけど
それはね、それが本当に好きならいいですけど、普通はそういうものを持つのは、ね、自分を飾るためなんです。自分を価値のある人間だっていうふうに飾るためなんですよ。でも仏教っていうのはね、本当に学んでいったら、そんな飾るものって全て死んでいく時には何一つ持っていけないってことが分かるんです。これは仏教の教えだからね。例えばローレックスの腕輪を持ってたとしても、死んでいく時には何一つ持っていけないんですね。そういうものに、そういうものの価値で自分は価値のある人間だっていうふうに立ってる人は、死んでいく時にはね、自分はこの世に手に入れた価値を全部置いていかなくちゃいけないからね、丸裸の自分に自信が持てずに苦しむわけだ。正直っていうのは、ね、正直っていうのは正直な自分に価値があると思ってるんです。例えば川田さんがね、いやそんな私にそんな我をあまりね感じないけどなと、それは川田さんが自分に自信があるんですよ。自分に、ね、何もない、ね、何も失った自分でも生きてていい価値のある自分だっていうふうに思ってるんです。でもね、多くの人は何か価値のあるものを手に入れないと、例えば頭がいい、立場を手に入れる、ね、県知事だ、ね、IOC の会長だとかね、そういうふうに何か立場を手に入れる、名誉を手に入れる、何かの価値を手に入れて、手に入れて私はね、その手に入れたものによって価値のある人間だっていうふうに思わ、ね、思って安心してるんです。これが我の世界なんです。我って価値ですから。でもね、仏教を聞いていくっていうことは、一番はそうやって手に入れた価値は何一つ死んでもっていうことはできない。そうするとね、仏教が分かってくるとね、その手に入れた時から価値がないっていうふうに見るんです、ね、価値があるっていうふうに見るのはね、死ぬことが分かってないんです。死んで置いておくと思ってないんです。持っていけると思ってるんです、ね、だから仏教っていう教えはね、いやお金持ちになりたいなっていう、そんなね夢なんて持たない。いや有名になりたいな、地位が手に入れたいな、そんなもの持たない。かっこつけたいな、そんなもの持たない、ね、なんでか、そういうものすべて死んでいく時には何一つ持っていけないって思うからです、ね、だから、ああ何一つ持っていけないってことはね、自分は何一つ持たない自分、これが本来の自分なんです。ところが多くの人はね、その何にも持たない自分に、ね、自分には価値がないと思ってるんです。価値がないものはティッシュのように捨てられると思ってるんです。だから見捨てられるのが怖い、捨てられるのが怖い、だから価値を手に入れたい、価値のある人間として見てもらいたい、ね、それで我を作るんです、 でも仏教はそんな価値をどんなに手に入れたとしても死んでいく時には何一つ持っていくことなんてできないじゃないか。そのありのままの自分、ありのままの自分で生きてていいんだよと、ありのままの自分に自信を持っていいんだよと、ね、このね親鸞聖人はね、妙理の大戦に迷惑してるって言ってるってことはね、この妙理っていうのは、ね、いわゆる妙っていうのは認められるかどうか、理っていうのは自分がね、いわゆるお金を持っていてとかね、いわゆる地位を持っていてとか、そういうねものを手に入れて自分をよく見せたいっていう心なんです。それは親鸞聖人自身そういうものを全部失った自分に対してね、何の価値もないっていうふうに思っていたってことなんです。だから価値のある自分にすごくとらわれるわけです、ね、ここまでわかりましたか、ね、その価値のある自分にとらわれてる、それがね、阿弥陀仏はこの世の価値全部なくてもね、全然全然明るくね生きてる、人から見下されたとかバカにされたとか上とか下とか、そんなことどうだっていい、何にもなくても自信を持って生きていける、それが真実心なんですね。真実心なんですね。正直な心で生きてる、正直な心で生きるってことは、正直な心で生きるのはいいなっていうふうにね思って生きてるってことなんです。それを私自身も皆さんから見てね、あ、上田さんって正直な人だなとこう思っていただきたいってことです。
思ってます
、ね、正直な人だな、ね、その正直な人だなっていうふうにね思って、あんなふうになんかね、高森先生だったらねすごく我が強い人なわけですよ。いわゆる500年に一度の全知識を演じてるわけ、演じてる、ね、演じてるとやっぱ気が抜けないじゃん。もう本当にこういつも気を張って、もし僕が正直な人間じゃなかったとしたら、やっぱりね説法の休憩中はね機械室が欲しいですよね気が抜けないから、気が抜けちゃったらねボロが出るでしょね、いや上田さんってすごい尊い方だなと、上田さんってもう仏の化身だなと、こういうふうに思ってもらえるような自分を作ってここに出てくると、これが我なわけです。だから高森先生はね、なんで高森先生の教えを聞いても救われないのか、ね、なんで救われないのかって言ったんですよ。それは高森先生自身が私心じゃないからです、ね、結局阿弥陀仏はどんなに尊い方だ、救ってくだされる方だっていうふうに聞いたとしても、私たちは全知識の姿を見て、ね、阿弥陀仏を想像するんです。皆さんが私を見てね、阿弥陀仏ってどんな方かっていうことを想像できるようにならなくちゃいけないんです。だって私心っていうのは、ね、皆さんから見たら私の心なんです。私の心が私心かどうかなんです、ね、私の心が私心からほど遠い心だとしたら、皆さんはどれだけ聞いても阿弥陀仏に救われることはない。だって信仰しないもん。で診断会でね、診療してるのはね、あのかっこいい高森先生ってね、 ダンディーなとかね、そのカッコつけている高森先生にみんな信仰してるんです、
かっこいいんですかね、
かっこつけて
る、まあ、私全然思ったことないんですけど、いや昔は、
ね、昔はかっこよかったですよ、
かっこよかった言われるんですけど、
はい、
昔かっこよかったら今もそういうイメージってあるじゃないですか、
いやだってそれはガだから、ガっていうのはその作ってるんですよ、作ってかっこいいイメージを、かっこいい人間ねをね作ってるだけなんです、
だけどそれを見てかっこいいと思う人のもそれもガでしょ結局、
いやだってかっこいいと思うじゃないですか、この偉そうにね仏法の話をしてできなかったらなんでわからないんですかみたいな感じでね、こうなんか偉そうにできるのがかっこいいと思うじゃないですか、
いやだったら上田さんや清村さんもそう思ってきたんですか、
僕は全然思いませんよ、
清村さんはどうですか、
思ってました
でしょ、
昔はね、昔はね、
あ昔はね、
昔はね、
偉そうにしてるのはだからそれに信仰してるんです、うん、皆さんは僕の説法を多分1年半ぐらい聞いてね、僕というね人なりみたいなものね、思想に触れてるんですよ、触れてるから、だからねその僕の思想に染まってるんです、僕の思想っていうのは阿弥陀仏の、僕は阿弥陀仏の思想に少しでも近づこうとね努力してるわけですよ、なぜならば私の思想に皆さんが染まるから、ね、皆さんが染まるから、私に触れた人はいやー上田さんって本当正直な方だなと、あんな風に正直に生きられたらすごく楽なのにっていう風に思っていただきたいわけ、あんな風に楽に生きたい、ね、格好つけたら苦しいじゃん、だって高森先生先生専用の通路があるんですよ、先生専用のエレベーターがあるんですよ、なんでかって言ったらね、見られたくないからですよ、自分が気を抜いてる姿を、
気抜くんですかね、
気抜くんです、気を抜いていいのはトイレとお風呂だけって書いてあります、
あらマジですか、
そういうふうにずっと教えていただくんです、
そうです
気を抜くっていうことはさ、作ってるってことなんです、演じてるってことなんです、その演じてるってガじゃん、真実心じゃないわけ、ね、それが正直な心がね仏様は清浄心なんです、清浄心っていうのは清らかな心なんです、ね、清らかっていうのは何かって愛欲が全く混じってないってことです、本当にね、仏教で愛っていうね言葉がある、愛、愛っていう言葉がある、この愛が自分に向いた愛、自己愛、自己愛を愛欲って言うんです、ね、そしてこの愛が相手に向いたのを清浄心って言うんです、
まあ、慈愛と言うんですかね、
はい、
慈し
み、あ、慈愛と清浄心は一緒ですか、
一緒、
あ、そう、要するにあの愛と言ってそれが人に向いたらなんかこう愛と言ったら ものすごくあのイメージ的に悪いイメージがするんですけどね、仏教の話を聞くとね、
はいはい、
その愛も人に向いたら、
人に向い、多くの場合人に向くっていうのはね、愛してあげるから愛してねっていうこれが汚い心なんです、うん、本当に純粋に相手を幸せにしてあげたい、大事にしてあげたいだね、幸せにするところまで育てていきたいと、これが清浄心
でも純粋にね、例えば親が子供を思うじゃないですか、
はい、
それは慈悲とは言わないんですか、
純粋に親が子供に思う心はね、清浄心ではなく愛欲なんです、
それはどうしてですかね、
それはやっぱりね、子供がね親のことを無視すると腹が立つからです、
そうですか、
そう、
私全然ないんですけど、
そしたら川田さんは清浄心なんですよ、
いや そんな簡単に
そんな簡単に、そう、そんな簡単ではないかもしれないけど、でもね、 そうなるように一生懸命努力してきたんだと思うんです、ね、川田さんは、ね、真実師になろうと正常師になろうと一生懸命努力してきた、ね、それは文法を聞いてるか聞いてないかそういうことは関係ない。ここに書いてあるじゃないですか、ないし10年、ね、ないし10年真実正常心の心に生まれたいと、ね、人生をかこの10年っていうのはねここまででいいってことじゃないんですよ。一生涯ってことなんです。一生涯それをずっと目標に生きていくってことなんです。ずっと自分の人生の目指すべき方向性と思ってね生きていくってことなんです。ああね、人と向き合った時にねかっこつけて人と接しても、ね、人は変わってはくれない。正直な心で本当に相手のことを思って行動していく、それをひたすら続けていくってことです。ひたすら続けていったならばね、脈不正邪だ、もしその真実正常心になれなかったならば、ね、私は仏になりませんよと。でここで大事なのはね、ないし10年なんです。ないし10年、ね、その診断会の人たちはね偉そうになりたいんです。俺真実に決意したんだ、どうだ俺の話を聞け、ははってね、こういうのをすごい期待してるわけ。どうだ俺すごい価値のある人間だろう、信心欠如したらね、どうなるか、信心欠如したらみんながね、うわあの人信心欠如した人なんだけど、京子さんが本当すごい思ってたもんね。もう信心欠如してこうやって説法したらね、ね、みんながうわあ京子さん信心欠如した人なんだ、わあすごいすごいとかね、こういうのを期待してる。こういうものに信仰してこういう身に生まれたいと思ってないし充電してるんです。指針じゃないんです。高森先生にどれだけ触れても指針になろうと思わないんです。だから阿弥陀仏の本願に外れてしまうんです。そこが分かってない、この読めてないんですよ。この指針がね、阿弥陀仏の指針だと思ってるんです。でもね、私たちはね阿弥陀仏の指針なんて想像できないんです、救われた人以外はね。だから救われた人が皆さんにね阿弥陀仏と同じ心になりたいなと思ってもらえるように生き方をね正していかなくちゃいけないんです。私自身がいや本当もう正直でいいよ、正直なのは楽だからね、こうやって生きてるからこそね、例えば清盛さんもいや上田さんって正直な方だなと、やっぱり正直にねなりたいなと、こういうふうに思ってもらう。それはちょっと前の私なんです。ちょっと前の私は正直な私だった。真実少女がなかったわけ。でそれがこういろいろまた仏法を話をしていってね、あやっぱり清らかな心でいたいなと、清らかな心になりたいなと、清らかな心でいつまでもいたいな思ってきた、ね、で清らかな心に少しずつ近づいている。いやもうこんな仏様の心が見たらほど遠いけどね、その端くれでもあると。だから清盛さんもやっぱり正直な心だけじゃなくて清らかな心でいたいなと。これはね、私がどう思うかなんです。私がどんな心で生きてるか、これがすごく大事なんです。それを見てね、いや上田さん正常の心になってるけど苦しそうだなとかね、苦しそうに正常の心でやってるなとかね、なったらね、なりたいと思わないでしょ。いやなんかすごい 少女の頃で幸せそうにやってるなと、やってる姿を見てね、子供にね、ほらコーラ、あいやコーラ行ってくるねと、ね、遅いって言われてもあごめんねって言ってね入れてくるとかね、それでこう、ね、相手のために気持ちよくやっていく姿ね、それをこういつもいつもいつもいつもいつもいつも心がけていくことによってね、ね、すごくその温かい心になるんです。それがね、ないし10年っていうのはね、ここまでここまでよくね、よくその診断会でこの縦の線って引かれるんですよね。あれを書くことによってね、ここまでやったらもうやらなくていいんだっていうふうに思っちゃうんです。でもないし10年っていう言葉は、これを根性もやる、来世もやる、次の章もやる、ね、どこどこまでもやり続けていくってことなんです、ね、この生き方を私は、ね、仏様と同じ生き方を私もする、ずっとやり続けていく、そういうふうな心がないし10年ってことなんです。ないし10年って10回の念仏をすればね、もうそれから先はやらなくていいとか、そういうのじゃないわけ。命がある限り、いや死んでからも、このね、真実清浄心で生きていきたいっていう心なんです。この思いをずっとずっとずっと続けていくってことなんです。診断家の話を聞くとね、この縦の線に行くまでは一生懸命善に励んで、善に励むというのは正常心なわけね、善に励んでここまで行ったらあとはへそ出して出るとそれは全然ないし10年じゃないわけ。もうはっきり言ってね、求めてるものが違うんですよ、診断会の人たちと仏教、本当の阿弥陀仏の本願、求めてるものが違うんです。だからね、煩悩はなくならないとか、へっちゃらで言うんですよ、診断が。煩悩なくならない、煩悩がなくなるってことは、正常心にならなくていいってことでしょ。なりたいけどなれないんだ、じゃなくて、ならなくていい。じゃあ、何を目指してるの、あなたって。あなた何を目指してるの、ね、何になりたいの、ね、仏教って言ったら仏になるための教えなんですよ。仏になるってことは仏と同じ心になりたい、そう思ってもらいたいわけ。どうして仏という同じ心になりたいと思えないのか、それはね、立ってる人、トップに立ってる人がね、なりたいと思ってないんですよ。仏と同じ心にかっこつけたいだけなんです。有名になりたいだけなんです。自分の価値をね、分かってもらいたいだけなんです。そうじゃないんですよ、ね、正直な心は楽だな、かっこつけなくていいんだ、かっこつけるのは苦しい、かっこつけなくて生きていきたい、正直な心で生きていきたいっていうね、この心で生きていきたいっていうふうにね、思っていく、私が思う、そして皆さんもね、ああ正直な心で生きていきたいなと、我から離れたいなっていうふうに思っていただく。それだけじゃなくて、温かい心でね、接していく、温かい心で人に接していく。たとえ相手が冷たいことをね、冷たくされたとしても、でもあの人はね、心が冷たくね、なっちゃったから冷たくしてるんだなと、温かくしてあげようと、温かい言葉をかけていこうと、こういうふうに思う。あ、そんな人がね、そんな人になりたい、ね、この世でどんなお金を手に入れても、どんな地位を手に入れたとしてもね、死んでる時には何一つ持っていくことはできない。だけどこの心だけはね、死んで持っていくんです。温かい仏様みたいな心を持ってね、 死んでいきたいじゃないですか。そんな心でね、大勢も生きていきたいじゃないですか。だからこの阿弥陀仏の本願はね、まず死心に触れなさい、これが大事なんです。阿弥陀仏に救われるためにはね、死心に触れなくちゃいけないんです。死心、だからこの世の中でどこかにね、死心のある人が必要なんです。死心、だから私もね、死心の心に少しでも近づいていきたい、ね、仏様みたいな心に少しでも近づいていきたい。自分の心の中にある汚い心や醜い心を全部消し去ってね、本当に清らかな心になりたい。だってそれしかね、皆さんがこのね、阿弥陀仏の浄土に生まれる方法はないからなんです。そこに生まれる方法はね、それはね、その阿弥陀仏に救われたからといってね、その心までが阿弥陀仏のような心になるわけじゃない。もうそのままなんです。もう努力ですよ、努力、努力に努力を重ねていくだけなんです。その努力に努力を重ねて清らかな心になる、ね、それで初めて皆さんが、聞いてる皆さんがね、清らかな心になりたいな、正直な心になりたいな。それがもし川田さんがね、自分がいろんな人たちを迎え入れてね、ね、やっぱり清らかな心で接していかなくちゃいけないな、正直な心で接していかなくちゃいけないなと思ったとしたら、それはこの教えを聞く前からね、欲生我国で生きてきたってことなんですよ。阿弥陀仏の本が真理だから、教えを聞いてるかどうかじゃないんです。この言葉の通り実践してるかどうかが大事なんです。この言葉の通り清らかな心で生きていきたいな、こういう気持ちで生きてきたとしたら、それはね、川田さんの中にね、阿弥陀仏のような心を想像して念じて、そういう心になりたいなっていう心で生きてると、そしてそれを人生をかけてやり続けてる、ないし10年だってことです。そんな川田さんがね、脈不生じゃしないわけないじゃないですか。でしょ、これ大事なんで、人生を通じて、人生を通じてそう思ってるかどうかなんです、ね、もうここまでやったらもうやらなくていいっていうふうに思ってなくてね、これで生きていく、この心で生きていく、これがないし10年っていう言葉なんです。この心で私は生きていくんだ、ね、なぜなら人を幸せにしたいから、その幸せにしていくことが私の幸せだから、ね、そう思えるような人になりたい、そして実際に幸せにできるような力を身につけたい、これがね、ないし10年っていう言葉なんです。ね、最後に良い助語訳誹謗消防、罪悪の重い人はね、清らかな心に触れると、正直な心に触れると、醜い自分の心が見えて、ね、自分を責めずには折れない、だから私心に触れてもね、反発の心ばかりが起きるから、だからその人は助かりませんよって言ってた。これが阿弥陀仏の本願。何か質問あります？
はい、
はいはい、
新行欲生我国ないし10年、まあ、まず親鸞会に行った時はもうはっきり言って絶対の幸福だとか、
うん、
聞かされてきたりだとか、ないし10年っていうのはほとんど触れられてこなかったんですけど、
はい、
うん、私出発は私たちの心がそうなりたいというところから始まるということですかね。
そうです、私の心が、ね、ないし10年っていうのはね、 内視10年というのは私の中で人生の方向性っていうのがあるわけです。いつも何を念じてるかっていうことです、ね、親鸞会の人は多くの場合は ね念じているものは決まってます。仏教の言葉で言うと毛盤です。毛盤、毛盤っていうのは毛体と狂慢っていうことです。慢っていうのはね、自分が価値のある人間になってみんなから あの人って素晴らしい人だっていうふうに見てもらいたいっていう心ってことです。いやあの人すごい人だ、あの人素晴らしい人だ。例えば新人欠場したらね、あの人新人欠場したわ、あの人のようになりたい、すごいわっていうふうに思ってもらいたい、ね、なんかこう箔がつくみたいなね、新人欠場したら箔がつく、ね、そしてここまで一生懸命善に励んだらこっから先はもうなんかこう偉そうな姿でね、善に励まなくてもいい、努力しなくてもいい、こういうふうになりたい、これにみんな信仰してるんです。
毛はこれ毛体の毛です、
ね、これは毛体の毛。毛っていうのは楽がしたいってことです。頑張りたくないって、うん、頑張りたくないっていうのは頑張らないってことじゃないんですよ。どこかここまで頑張ったらもう頑張らなくてもいい、そうでしょ。だから嫁姑で言ったらね、お嫁さんの時に頑張ったから姑になったら楽ができると、ね、これは毛体の毛ですよね。ね、仏教でだね、お嫁さんの時に頑張ったことが本当に素晴らしいことならば姑さんになっても続けたらいいじゃん、ですよね。ね、でもその立場が下だから頑張る、立場が上だからね頑張らなくてもいい、こういうのをすごい期待してる。アリとキリギリスさんってもうそのでしょ、夏の間頑張ったアリは冬の間は楽ができた、うわーそうだ、このアリとキリギリスいいわっ ってこういうのを期待してる。これ携帯の毛なんです。だ診断会はね、その毛盤に行きたい、みんな毛盤の世界に行きたいかわーっていうね、そういう感じで求めてる。だからね、親鸞上人もね、ね、毛度観に皆さんが行きたい世界は毛盤ですよねって、ね、436ページ。左から1,2,3,4,5行目、ね、すなわち毛盤界これなりってこう書いてあるんですね。毛盤界、だから皆さんは毛盤界に行きたいんです。毛盤界、親鸞会の皆さんは、ね、毛盤界っていうのはもうここまで頑張ったらもう善をしなくていい、頑張ったらこれ以上頑張らなくていい、そしてその頑張ったこう努力が報われて、ね、価値のある人間になれるっていう、そういう世界なんです。そういう世界をみんななりたいと思って想像してるので、ね、そこでなんか親鸞会を離れて下校会とかで救われたっていう人たちはみんな偉そうになるんです。そういう人になりたいんです。そういうものにないし10年してるんです。全然指針にないし充電してないんです。だからここが一番のミソなんです。だから新学会で指針信仰欲求学って言ってますよ。でもね、聞いてる人に指針って何っていうことを想像させるようなことは何一つやってないんです。だから新学会ってね、高森先生の、ね、思想に下の人たちが染まっていくんですよ。 それで高森先生のようになりたいと内視10年するんです。ここは指針に内視10年したら若不肖者ですよと、こういうふうに教えられてるんです。でも死んだからね、指針に全然ね内視10年できてないんです。だからどれだけ聞いても救われません。つまりね、高森先生自身がね、指針が素晴らしいと思ってないんですよ。全然。かっこつけることが素晴らしいと思ってるから。だからね、たくさんの会館を立てていくんですよ。何のために、うん、誰も来ないのに。ね。2000畳の会館を作る。何のために誰のために、自分が本願寺に勝ちたいから。そんな心、そんな心にみんな近づいていきたいとなっちゃうわけ。だから高森先生自身が指針が全然想像できてない、指針が想像できてないってことは救われてないってことなんです。救われてないからね。だから指針が想像できない、指針が想像できないから聞いてる人たちにね、指針になりたいって思わせない。指針に思わせなかったら、なりたいと思わせなかったら、この阿弥陀仏本願時代ね、指針心行欲生動向だから、指針がなければ心行もない、欲生動向もない、別のものに内視10年してる。そんな人が浄土に生まれることは絶対にありません。だからここでね、やっぱりこの阿弥陀仏の本願で一番大事なのは説く人のやっぱ姿勢です。説く人の姿勢ね、私自身このね、私の姿勢がすごく大事なんです。私がどんな気持ちで生きてるか、何を目指して生きてるか、どんな心でいつも毎日送ってるか、それが大事なんです。それが本当に私自身がね、ね、こんなにもこき使われて、もう子供にこき使われて、なんでこんな、もう全知識がなんでこんなことしないといけないんだとかね、そんな風に思わずにね、いや時間があるんだし、子供が望んでんだから、ね、よくね、言うわけですよ、上田さん、上田さんみたいな人がこんなことするんですかとかね、こういうこと言うわけですよ。いや、だって、そういうことをしたいっていう心になるのが阿弥陀仏本願ですよ。ね、そういう心になりたい、そういう心、そういう心になりたいっていうのが阿弥陀仏本願でね。私自身がそういうことを本当に楽しみにやっていないとね、聞いてる人もそういう心になりたいとは思わないんですね。分かっていただいたでしょうか。他に何か質問？あ、はいはい。
あの、指針の至るっていう字と、
はい、
内視の至る、
あ、この死はね、至るではなくてね、最高無常に至るってことなの。
最、
そう、死、上、上が上、最高の上っていう意味なんです。最高の上っていう
意味は違いますね。
この内視の死は10年に至るってことなんです。10年っていうのはもう永遠って意味なんです。命がある限りずっと続けるっていう、その状態までずっと、今日からずっとって意味なんです、うん、
そこ、あ、以前あのその、はい、指針の死っていうのは減り下ってっていう、あの上田先生の講義で
減り下って、
多分天からというあるステップじゃないですかね。昔死の漢字の意味をですね、
うん、
あの減り下るでいけたじゃないと思いますけど、
減り下って
最高という意味で
一歩下がってこう天を見つめるっていうような、なんか、
ああ、うん、だから死っていうのはその上を見つめるってことです、うん、自分が下の状態で上を見つめる、うん、その最高無常っていうのが死ってことなんです、うん、最高無常。だからこの死っていうのはその 最高無常の仏の心ってことなんです。仏の心を指針って言うんです。
その、内視10年のその、はい、至るですか、至るって言うと全然意味が違うっていう。
いや、至る、内視10年っていうのは10年まで至るってことなんです、うんうん、だから始まりは今日聞いてね、いや主心の心になりたいなとこういうふうに思ったと、それを死ぬまで続けてねって意味なんです。それがなかなか認知できないから聴聞を定期的に聞かなくちゃいけないわけ。それが自分の中のね、もう人生の指針になるところまでね持っていく、それが内視10年っていうことなんです。やっぱり清らかな心になりたい、正直な心になりたい、こういう心になりたいっていうのがね、もう僕の中のもう人生のね、もう私イコール指針っていうふうになりたいっていうね、こういうのがないし10年ってことなんです。これをつけることによってね、この縦の線が消えるんですよ。ここまでここまでやれって違うんですよ。こっから先もずっとなんですよ。ああいう線を引くとね、私たちのケマン心に、ね、すごいくすぐるんです、ね、ここまで全力で走れば、ああ終わったってなる。こういうのを期待してる、ね、ここまで全力でやったらこっから先も全力でってね。じゃあどこまで行ったら楽になるのっていう。だから初めから全力っていうふうなね、本当にリラックスした状態でずっと走り続ける状態を言うわけ。ね、だからこの内視10年っていうの、これがすごく大事なんです。これはなんかね、学者とか10回のとかね、そんな話で言ってますけど、10回とかそういうものじゃないです。10年っていうのは満数ってことでね、もうずっとって意味なんです。ずっとずっと思い続けていただきたいってことです。ね、だから川田さんが人を幸せにしたいって思っているならば、その気持ちをねずっと持ち続けてくださいと。それはね、必ず仏様と同じ心にね、心の世界に生まれますから、ね、だからその道を自信を持って進んでいったらいいですよと。これでいいですか。
はい、
他に何か質問いいですかね。
はい、
はい、